はい、おはようございます。3秒もって礼拝を始めます。望みも消えゆくまでに、聖歌604番一節を賛美しましょう。ラララララララララララ3、はい。望みも消えゆくまでに、世の話に悩むとき、数えてみよ主の恵み、長心は安きを変、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。アメン。ということをお祈りします。天のお父様、あなたの恵みを覚えて感謝します。今日も私たちに御言葉の糧を与えてください。私たちの霊の目と霊の耳を開いてくださり、御教えのうちにある苦しいことに目を留めることができるようにしてください。悟りと導き示しを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は出エジプト記12章21節から28節、そして43節から51節まで。
そこでモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び寄せていった。あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、杉越の生贄としてほふりなさい。ヒソプの一束を取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中から血をカモイと2本の門柱につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。主がエジプトを打つために行き巡られ、カモイと2本の門柱にある血をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って打つことがないようにされる。あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。また主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、あなた方はこの儀式を守りなさい。あなた方の子供たちがこの儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方はこう答えなさい。それは主への杉越の生贄だ。主がエジプトを打ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を過ぎ越され、私たちの家々を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した。こうしてイスラエル人は行って行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。続いて43節から、主はモーセとアロンに仰せられた。杉越の生贄に関する掟は次の通りである。外国人は誰もこれを食べてはならない。しかし誰でも金で買われた奴隷は、あなたが割礼を施せばこれを食べることができる。居留者と雇い人はこれを食べてはならない。これは一つの家の中で食べなければならない。あなたはその肉を家の外に持ち出してはならない。またその骨を折ってはならない。イスラエルの全会衆はこれを行わなければならない。もしあなたのところに異国人が在留していて、主に杉越の生贄を捧げようとするなら、彼の家の男子は皆割礼を受けなければならない。そうしてからその者は近づいて捧げることができる。彼はこの国に生まれた者と同じになる。しかし無割礼の者は誰もそれを食べてはならない。この教えはこの国に生まれた者にも、あなた方の中にいる在留異国人にも同じである。イスラエル人は皆そのように行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。ちょうどその日に主はイスラエル人を集団ごとにエジプトの国から連れ出された。アメン。
はい。それでは今日の聖書箇所の内容を簡単にまとめてみます。モーセはイスラエルの長老たちに、イスラエルが代々に行うべき 杉越の祭りの掟を教えました。民は皆、モーセとアロンに言われた通りに行いました。またモーセは、在留異国人などが杉越の祭りに参加する時の掟を定め、民に告げました。はい、それでは、御言葉を黙想し、聖霊様から語られる、示されることを黙想していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。
はい、私は24節と25節に目が止まりました。あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。また25節にはこの儀式を守りなさいと書いてあって、杉越の儀式はイエス様の十字架を仰ぎ見るその生産の時と同じだなということを思いました。また46節で骨を折ってはならないと書いてあるんですけれども、イエス様の十字架にかかられた時も骨は一本も折られなかったというこの予表であるということを思い出しました。また48節には割礼を受ければ在留異国人であっても礼拝ができるというこのことが書いてあって、今もスピリットはそのままイエス様を信じ、バプテスマを受ければ礼拝することができるのだなと、本当にそのまま受け継がれているなということを思わされました。以上です。
はい、私は21節に目が留まり、あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、杉越の生贄としてほふりなさいというところから、ためらうことなくっていう言葉に目が留まって、本当にこの救いを受け取るために、ためらうことなくやっていくことが必要だなということに目が留まりました。
はい、私は21節から23節とあと28節で、こうしてイスラエル人は行って行ったというところに目が留まりました。本当にこの救われるためには、実際信じるだけではなく、このように従って行動しなければ、実際の救いは受けることができないという、信仰は本当に従順と一緒なんだということを思いました。です。
はい、私は28節、50節、51節が目に留まりました。イスラエル人は皆そのように行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。ちょうどその日に主はイスラエル人を集団ごとにエジプトの国から連れ出されたというところから、主はモーセとアロンにやるべきことを命じられ、そしてその通りに従うときに主はエジプトの国から人々を救い出されたということをここで感じました。主が教えてくださったものを行い、従っていけばそこに救いの御業が起こってくるんだなということを感じました。以上です。
はい、私は、43節から51節のところで、在留異国人、異邦人たちが割礼を受けてから杉越の祭りの、この子羊の肉を食べることができたというところに目が留まりました。やっぱりこの神の民とは、イスラエル人、ユダヤ人という血肉による共同体ではなくて、神様への信仰、また罪の許し、清めをいただいた信仰による共同体であり、またイエス・キリストの血潮によって罪清められた人々、民族、国語を超えた共同体であるんだなということ、そして聖霊による新しく生まれた者たちの共同体であるんだなということを思いました。そして先ほど分かち合ってくださいましたけど、私も聖餐式のことを思い出して、今も同じようにイエス・キリストを信じて罪の許しをいただき、バプテスマを受けた者だけが聖餐に預かることは、子羊の血と肉に預かることはできることを思い出しました。以上です。はい、それではさらに御言葉を黙想し、御言葉を調べながら、三位一体の神様はどのようなお方であるか、また今日の聖書箇所として教えられることは何かを黙想していきましょう。 はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方から順番で分かち合いをお願いします。
はい、私はイエス様について全体を通して黙想していました。私たちの過ぎ越しの子羊となってくださったお方だということを思い出しました。私が毎日この世に礼拝して神様の愛を体験できる恵みというのは、イエス様が私のためにほふられた子羊となってくださったからだなということを思い出して感激しています。また神様は後半の部分からですけれども、祭りに参加する条件、礼拝に参加する条件に信仰の証を求められているお方だということを思いました。割礼ではなく今はバプテスマになっていますけれども、やはり主が定めておられることに従う信仰というのがとても大切だなということを思わされました。以上です。
はい、私は21節から23節の箇所で、子羊の血が家という単位で見られているということに目が留まりました。私たちがこの家族というか共同体を全て主が救おうとしておられるということを思いました。もう一つは23節で、カモイと2本の門中にある血をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越すということで、ここには本当に私たちの行いとか私たちの状態とかが何も記されておらず、ただ血があるかないかということしか主は見ておられないと。そのような本当に主の恵みによって救いが与えられるということを思わされました。以上です。
私は21節から28節を通して教えをいただきました。ここで主は民が約束の地に入るときに過ぎ越しの儀式を守り、また子供たちにそのことを語り継げるように教えています。そして民はこのことを聞くと主を礼拝したとあるんですけれども、ここから自分自身、この過ぎ越しの生贄となられたイエス様を霊的子孫に語り継げていく、その大切さについて教えられています。以上です。
はい、私は28節と50節から、主は命じてくださるお方だということを教えられました。過ぎ越しの祭りの掟について、また参加できるものについても、守るべきこと、するべきことを、また伝えるべきことを全部命じてくださったお方であり、聞く耳を持って主の声を聞き、それを伝えていくことが大切だなということを教えられました。また、50節、51節から模範で似てるんですけども、主の声に聞き従おう、命じられたまま行えば、その後救いの御業を行ってくださるのは神様だということを教えられました。以上です。
はい、私は21節から23節、子羊の実をご覧になる天の父について黙想しました。先ほども分かち合ってくださいましたけど、その家にどんな人が住んでるか、その人はどういう行いをしてどういう人格体であるのか、またいくらお金を持っているか、どういう能力を持っているかなどを見るのではなく、罪をあがなう子羊の血の覆いを受けているかどうかを見られるお方であって、その血をご覧になって裁きから救い出してくださるお方であることを教えられました。また24節から28節教えと模範ですけど、神様はいただいた恵みと、そして神の救いを私たちが子孫代々にこれを語つけて、これを受け継ぐようにと望んでおられることを教えられたんですけど、イスラエルの民はこれを本当に代々に行い守っていて、今もイスラエルの民族は過ぎ越しの祭り毎年行っていると思うんですが、もちろんこれはイエス・キリストに対する雛形に過ぎないものであるので、今行っても意味はないと思うんですが、でも彼らは本当に子孫、次の世代、次の子孫に神の恵みと救いを受け継がせる、述べ伝える、これについては立派な模範を示しているんだなということを教えられました。はい、以上です。それでは、生活への適用のためにさらに黙想していきたいと思います。 はい、それでは適を分かち合っていきたいと思います。お願いいたします。
はい、私は、イエス様の犠牲によって罪から暗闇の力から解放されたこと、そして今は光の道を歩んでいることを本当に心から感謝しました。そしてこれが本当に恵みによって救われるということだということを黙想していました。今日はバイブルスタディがあるんですけれども、このイエス様のしてくださった犠牲とその恵みの上にしっかり立つことができるように皆さんを励ましていきたいなと思いました。
はい、私もイエス様の父親について適用しました。本当に私たちが救われてからもこの方の血をいつも自分自身の上に置き、またこれを覚えて、またそれによっていろいろな、ね、試みや裁き、こういうものから守られるということを、今もイエス様の血によって畳に打ち勝ち、そういうことがいろいろな血の効果というのがあるんですけども、これを本当に覚えていかなければいけないなということを思わされました。ちょっと具体的な適用はまだわからないんですが、以上です。
はい、私は今日霊的な子孫として神様に選ばれている方々がイエス様の犠牲に心打たれて死を礼拝するものと変えられていくように、自分自身必要なことを取りなしてまた実践していきたいと思いました。今日幼稚園のパパさんの集まりで会う人がいるんですけども、まあ、その中で私自身、まあ、ターゲットを絞っているので、まあ、その方のために取りなしてこの時間に臨もうと思いました。以上です。
はい、私は今日は主の声を聞くことを適用しました。今伝道したり開拓していて、やるべきこととか大切なこととかしたらいいことって山ほどあるんですけども、それが主の御心に従っていなければ何の意味もないなということを今日は教えられました。道に迷ってしまうこともあるので、今主が何を願っておられるのか、何をしなさいと言っておられるのか、一つ一つ十分祈る時間を持ってその示された通りに今日進んでいきたいと思います。
私はやっぱり霊的子孫を育てなければ、主の弟子を育てなければいけないなということを思いました。今までいろんな人を福音を述べ伝え、そしてそのうちにはイエス様を信じてくれた人もいて、それから聖書を教えたり養育したりした方々も人々もいるんですけども、未だになんかその中でまた別の人を救いに導いて、その人を霊的に育てることができるような、そういった人が一人もちゃんとしっかりそうやって立っている人が一人もいないなということを今思うときに非常に心が重くなり、あ、これはいけないなと思いました。本当にしっかり霊的子孫を育てていこうということを思うんですけども、その中でもやっぱり自分よりも若い世代にこれをしなければいけないなということを今日は強く示されて、高校生やまた大学生たちを育てたいなということをやっぱり強く示されています。今夏休みでキャンパス伝道も休んでいるところですけど、この残っている1ヶ月くらい祈り備えて、この次の学期で再びこのキャンパス伝道をしたいなというふうに決めたのと、あとこの間ロボ伝道であった高校生がいて、彼のことをさらに祈って何かきっかけを作って彼ともう一度会いたいなということを思いました。以上です。それでは最後に対応してお祈りいたします。天のお父様、感謝します。それぞれ示されたこと、聖霊様の助けと導きによって、皆が忠実に実践し、豊かな実を結んで、イエス様に栄光を捧げることができるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、感謝します。それでは。
共にいてください。 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。